ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、先週ですね、学校大好きでリポートをさせていただきました瀬戸市立瀬戸養護学校、通称さくらんぼ学園なんですが、その中の放課後等デイサービスさくらっこさんから、レポートさせていただいたんですが、今日は、そのさくらっこを運営しています NPO 法人エトセトラの代表の河内正夫さん、そして放課後等デイサービスさくらっこの管理者榎本真由美さん、そして常勤スタッフの佐藤雅人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は3人揃ってお越しいただけました。ありがとうございます。さあ、じっくりお話を伺っていきますが、まず前半だけ参加という河内さんにね、中心に前半は伺いますけども、まずですね、 NPO 法人エトセトラ、以前も河内さんもだいぶ前ですね、出演していただいたんですが、ちょっとエトセトラさんの紹介をしていただきましょうか。はい、
NPO 法人エトセトラ、平成18年の4月から始まっている団体です。障害児者 の生活支援というものを行うために運営しておりますけれども、事業所でのお預かりという日中一時支援であったり、外出移動支援というものであったり、ご家庭に訪問して の身体介護、ホームヘルプサービスなんかを、展開しておりまして、で瀬戸養護学校が設立した時と合わせて放課後、養護学校の中で、放課後の支援も合わせてやらせていただいているっていうところです。
はい、なのでエトセトラとさくらっこと名前が2つあるので、どういう風なのってよく思われがちなんですが、エトセトラさんという母体があって、はい、その中の事業の一つでさくらっこがあるんですよね。はい、そうですね。はい、18年からで、白金町でオープンされたんですけど、はい、もうすぐ移動するそうですね。
そうですね、7年半経ちまして、利用者さんが増えてきたというのと、来年の4月に放課後等デイサービスをもう一つやろうと思っているんですけれども、そのためにちょっとその面積的にちょっと必要になってくるということもありまして、思い切って全体を移転することにしました。
はい、場所はもう決まってますよね。
決まりました。はい、
はい、どちらですか。
石田町にある、物件になるんですけれども、
石田町というと豆腐屋城さんとか、
もうお迎えですね
泉デイサービスさんとかの近くなんですね。
並びでやらせていただきます。
いいとこですね。
はい、
白金町も普通のこうお宅という感じ で、
そうです、ね、
とてもいい感じとか住宅になって
住宅の中にあるところだったので、周りの方もすごくよくしていただいて、
じゃあちょっと寂しいですが、
そうですね、
思い切って移動、ちょっと広くなるんですか。
はい、場所はもともとそこが文化教室を営んでおられたところになるので、1階はそれ用に作られていて、2階が居住スペースというような、形なので、だいぶ違ってきますね。
楽しみですね。もうだって利用者さんというか登録している人数ってすごく多いんじゃないですか。
そうですね、さくらっこと合わせると150人近くの利用者さんがと関わらせていただいている形ですね。
じゃあ今日はいっぱい残念という方もいっぱいね、見えますね。でスタッフの方も、常勤の方時々とかボランティアさんとか含めると、
全部でですね、今47いますね。
すごいですね。
増えました。
増えましたね。もう顔はしっかり分かりますかね。
だいたい
今ちょっと野本さんと佐藤さんから受けてますけど、このお二人は分かりますね。
やっぱりですね、だんだんその面接自体も僕が全てやるわけではなく、例えばさくらっこであればさくらっこの方で のスタッフで行っていくという形を取るようになったので、若干
ちょっと笑いが起きてますけど、その桜子さんなんですが、放課後とデイサービスってこの間リポートで榎本さんに名刺をいただいて、あれ放課後とデイサービスってこんな名前があったんだっていうふうに私は思ったんですけど、はい、前まではそういう名前じゃなかったですよね。
児童デイサービスです、
ね、はい、はい、これが名称が
変わったというか、児童福祉法という法律の中に入ることによって、児童デイサービスが児童発達支援センターと児童発達支援と放課後等デイサービスという3つに分かれまして、就学児童 の, 放課後支援を行うのが放課後等デイサービスになります、はい。
ということは今、セトラさんで日中一時支援ってありますよね、はいはい、よくうちの養護の子たちも、はい、まあ、うちもですけど日中一時支援ということで学校が終わってから、はい、バス停に迎えに来てもらって、はい、で事業所で少し時間を過ごしてまた送ってもらうっていう日中一時支援っていうのがあるんですけども、はいはい、これもじゃあ、児童の方はもうこちらに切り替えていくという感じなんですか。
そうですね、来年の4月にそういう形に切り替えていきたいなと思ってます。
はい、これ多分利用者さんにとっては多分そんなに関係するんですか。
ぼちぼち
ぼちぼち利用料とかね、
利用料とか、あとは、まあ、日中一時支援はやっぱりお預かりするっていうことが中心になる支援になるんですけども、はい、放課後等デイサービスはやっぱりその発達支援という視点を多く取り入れた、はい、サービスになりますので、まあ、これまでよりもよりその活動であったりとか一人一人にの成長に合わせた支援というのが求められるようになります。
結構最近の若いお母さんとか熱心なのでちょっと見ててもらえばいいわというよりもその間に
そうです、ね、
なんかちょっとでも発達するような、うん、何かやってくださいっていう希望もありますもんね、はい、まあ、そういうニーズに応えるという意味でも、そうですね、はい、はい、さあそしてその桜子さんなんですが、まあ、養護学校の中にあるっていうのがすごいメリットですね、はい、利用する人にとってみればもう雨にも濡れず教室から先生が連れてきてくれてっていう。桜子はもう何年ぐらい、開校からですかね。
そうですね、開校と同時に始めさせていただきましたので、今4年目に入りました。
じゃあもうスタッフさんも増えましたよね。
そうですね、はい、最初から続けていただいているスタッフさんもおりますし、それ以外に、まあ、利用者さんが増えたということで、スタッフさんもだいぶ増えてきました。
この間リポートの時もほぼマンツーぐらいの人数で、また若い方が多いですね。
そうですね、うん、大学生のアルバイトの方から、うん、あとは本当に20代30代の方、うん、あと経験を積まれた熟年の方ですね。
あ、でもどちらも大事ですよね。はい、親御さんとしては若いお兄ちゃんお姉ちゃんに遊んでもらうのもいいし、ベテランの人にちょっと安心してね任せたいっていう方もいるので、いいですよね。で若い佐藤さんなんですけど、はい、でも佐藤さんは桜子では長いんですよね。
そうですね、開校当初もう桜子始まってからいるので、まあ、本当に僕も3年半になったっていう感じですね。
桜子の中ではベテラン
なんですかね。
そうですベテランです。
でも新卒なんですよね。
そうですね、エトセトラ初の新卒、
はい、初の
採用です、
はい、その後は新卒の方がじゃあ何人か
一応続いてます。
どんな感じでした、新卒の方を招くにあたって。これ求人で。
そうですね、まあ、事業を始めるにあたっての求人がもうかなり遅い段階で出してたので、なんとか誰かを捕まえなきゃいけない
っていうところ。あ、桜子が始まるっていうことで、はい、人を入れなくちゃいけないと。はい、で、求人を出して。
そうですね、地元の大学に通ってた彼が、はい、応募してきてくれまして、
はい、
彼の、あの持っている、
はい、
ポテンシャルにかけたいなと
思いました。面接は代表で、
はいはい、まあ、みんなでしましたけど、
はい、ね、初めての新卒ということでちょっとドキドキですが、はい、
そうですね。でも、まあ、あの最初の頃はいろいろありましたけど、今はもう本当に桜っ子の運営という部分では欠かせない存在になっておりますので、
もうでもやっぱり4年目ですよね、となるともうちょっとこう固まってるっていう感じですね。あの土台がしっかりできて、
そうですね、
すごいですね。河内さんもでもあの代表なんですが、よく現場でお見かけしますね
バス停とか、
はい、バス停とか、ね、
なかなか抜けられないですね。
でも以前もねお話ししたと思うんですけど、道でなんか寝転がってる河内さんに遭遇して何やってるんだろうと思ったら、利用者さんがこう寝そべってて、はい、一緒になってちょっと寝転がってあの無理やりこうぐーっと引きずるんじゃなく一緒になって、
そうですね、あのもう体力でどうこうできる時代ではないので
いやいやいや、ねね、
はい、
でも河内さんも実はあの何年か前にパパになられて、
そうなんです、あの、やっぱり7年半経つとあのいろいろ変わってきていて、まあ、最初3人のスタッフであの法人を立ち上げたんですけれども、まあ、それぞれやっぱり勢いでずっと続けていたところから、
はい、
まあ、やっぱ生活環境もみんな変わってきていて、自分以外の人間で組織を支えていく仕組みみたいなものが求められるようになってきているところですね、
はい、でもそういうなんか自分がいなくても安心とか、はい、こう後継者というかね、はい、育てていくっていうのはすごく難しいですね。
大変ですね、
うん、
今本当にうちの法人はそのこう今、はい、揉んでいる時期なので、ぐちゃぐちゃしながら、
はい、
まあ、新しいものを作り上げていかなきゃいけない時期にかかっていますね、はい、
で榎本さんはまあ管理者ということなので、はい、桜子の中では榎本さんにもあのほぼ任せてますよという立場なんですね、はい、管理者としてこう難しいことってありますか？
そうですね、あのやっぱりスタッフさんとかあの働いていただく方にどれだけ気持ちよく働いていただけるかっていうのがやっぱり結構重要な部分だとは思いますので、まあ、それとスタッフさんと、まあ、利用者さんとの関わりっていうのもその辺があの基本でできてくると思いますので、一番こうスタッフのチームワークっていうのが、あのかなんだ考えなければいけない部分なのかなと思ってます、
はい、そして、まあ、佐藤さん常勤なので、はい、まあ、職員さんで桜子さんだけではなく、はい、時々こう移動支援に入ったり、
まあそうですね、
日中一時支援に入ったりっていうのもあるんですよね、はいはい、
そうですね、最近はまあちょっと減ってたりした時期もあったんですけど、うん、やっぱりその今後また求められてくるやっぱりスタッフがね、その常勤も増えてきて、まあ、その常勤下で何かねあったりすることもあると思うので、うん、まあ、フォローしたりとかってことは必要になってくると思うので、
はいはい、まあ、エトセトラさん、桜子さんもやられてるということで、身体障害の方とか重度の重複の方とかもいらっしゃるし、まあ、発達障害とか自閉症とかですごく元気な子たちっていうのもいますよね。でそのノウハウじゃないですけど、なかなかこれってなんか本で読んでも結構分かりにくいですよね。
そうですね、
こういう時どうするかとか、はいはいはい、そういうなんか勉強とかそういうこともしてるんですか？
もともとエトセトラ自体は知的障害と発達障害を中心に始めていたので、養護学校始めてそういうお子さんたちがいるっていうことに対しての驚きはなかったんですけれども、肢体不自由というところはホームヘルプでの支援で行ってきていた部分もあるので、まあ、立ち上げのメンバーの一人がその辺にかなり強い 人間だと思うんですから、まあ、そこを中心に 榎本佐藤への引き継ぎを行っていきながら、まあ、あの事業運営とその、うん、職員の成長みたいなのはもう並行しながらですけれども、はい、
そうですね、これ例えばすごいあの重度で、はい、例えばこう酸素を使用しているとか、はいはいはい、あのまあね、あの景観栄養で、まあ、学校で、はい、あの放課後にまた栄養っていうのはないのかもしれないんですけど、うんうんうんうん、探求員とか、はい、そういう方っていうのは利用はできるんですか、はい、
今のところですね、あの医療ケアを必要とする方の受け入れっていうのはできていないんですけれども、うん、学校自体はやっぱりそういうお子さんが増えてきていますし、今でもやっぱりその園芸とかそういう部分でかなりあのシビアな支援を必要とする方が、うん、あの増えていますので、うん、そういう部分にも対応できるようなあのなんていうんですかね、運営をしていかなきゃいけないとは思っているので、うんうん、まあ、そこが今度新しく学校が移る高齢中学の方にもね、はい、あの中学部高等部が移りますので、うん、まあ、それのタイミングでうちがどういう形を作っていけるのかっていうことは少し考えながらやっていくところですけど、うん、はい、
中等部と高等部が、高齢の方が新しくできるところに移るということですね、はい、そうすると桜子さんも
そこはねまだ見てないです
なんですね、
はい、なんとも言えず、
はい、どうなったかっていうことをまた ね教えていただいて、はい、でもあのこの間ねうち娘が2泊3日の学校からキャンプに行ったんですよ。で夜あの同級生の、まあ、昔からのぞみ学園の時から仲良かったお母さんとご飯を食べに行ったんですね、うん、であの私は、まあ、自分あの2世帯で自分の親もいるので、うん、夜ご飯を食べに行ったりとか飲み会をしたりってことはあるんですけど、うん、彼女が何年ぶりこうやってともみさんとご飯食べるの、うん、って言ってすっごい子供さんが小さい時だったあの旦那さんにちょっと見ててもらったその時以来だよねって言われてなんて私はでもなんかすごい自分でちょっと恥ずかしいなと思いながらちょっとその彼女の言葉に涙が出そうになってでも大きいんだけどやっぱり、ね、知的障害のある子は留守番ができない、うん、その子の場合はできないので、うん、そう思うとこういうねあのこういうエトセトラさんみたいなあのいつでもこう対応してくれるような事業所さんがあると本当にあのあるっていうだけで心強いですよね。
そうですね、そういう安心感みたいなのであの子育てがうまく回っていけるんであれば、はい、僕らも頑張っていけるかなとは思ってるんですけど、
はい、そうですね、あの後半またねあのお二人榎本さんと佐藤さんにあの仕事のことなど伺いたいと思いますが、河内代表はここまでですけど、
すみません、
一言何かいいですか。
あの本当にこの二人がですねこれからになっていきますので、よろしくお願いしますという感じです宣伝で、
はい、ありがとうございました前半だけ出演の NPO 法人エトセトラ代表の河内正雄さんでした。はい、後半榎本さんと佐藤さんにね、お話ししていただきますのでどうぞよろしくお願いします。
ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人エトセトラ、放課後等デイサービス桜っ子の管理者榎本真由美さん、そして、佐藤雅人さんです。先ほどまで河内さんがね一緒だったんですが、ここからはじゃあお二人で、はい、桜っ子で頑張ってらっしゃる榎本さん、そして佐藤さんなんですけど、榎本さんは、はい、あのその前まで、はい、桜っ子ができる前はエトセトラさんだったんですか。
いろいろ仕事はしていたんですけども、 桜っ子ができる1年半ぐらい前に、エトセトラの方で仕事を始めさせていただいて、子育てしながらっていうこともあったので、週に2日ぐらいの、登録ヘルパーっていう形で仕事を、させてもらってました。
はい、その週2日の登録ヘルパーから桜っ子というのは、管理者にっていうことで、
はい、そうですね、はい、
それまでこう障害児者支援っていうのはしたことあったんですか？
ヘルパーの資格を取って、高齢者の方の訪問介護の仕事を、少ししてたんですけども、その中でその事業所さんが高齢者と、障害を持っている方の訪問なんかもやってまして、もう本当に少しだけですけど関わる機会は、ありました。
でべったり関わってみて、どうでした？
私はもうずっと障害を持ってるお子さんの仕事をしたかったんですね、実は。
それは何か、
もともと保育士をしてまして、結婚する前なんですけど、はい、で仕事をして始めた一番最初の年に、担任をしたクラスに障害を持ったお子さんがいらっしゃって、私も卒業してすぐだったんですけども、そのお子さんの印象がすごく強かったんですね。知的な障害の方だったんですけど、なんかいつもこう鼻水を垂らして、走り回って、だけど笑顔がすごく素敵なお子さんで、その方がなんかもうずっと頭にあって、いつかこういう仕事したいなっていう気持ちはあったんですね。はい、
すごいですね。ずっとじゃあその気持ちを、
そうですね、
持っていて、
はいはい、
で何年か後に、
そうですね、であともう一つが、自分の子供が生まれてすぐに、ちょっと子供のことで悩むことがあって、その時に担当だった主治医の先生が、すごく言葉をかけてくださったんですね。でその言葉がやっぱりすごく救われたっていう経験があって、なんかこういうことで、この一言で、誰かの一言でなんかこうその方が変わっていけるみたいな、そんな仕事もなんかちょっとしたいなっていうのもそこであって、はい、そんな経験で、
でもその経験がずっと心の中にあって、
そうですね、はい、
そして佐藤さんですけど、新卒の佐藤さんですが、
です、ね、
はい、大学では福祉ですか？
大学は心理学をやってたんですけど、なのでちょっと科目によって福祉に関わることもあったので、全く門外観でもないんですけど、そうですね、はい、ちょっと勉強したことと、知識で聞いたことと実際に見るのは違うことも多くって、最初は戸惑うことも、あったんですけど、
最初なんかありますか？困ったなとか、
そう、
どうしていいのかわからないとか、
もうどうしていいかわからないことしかなかったんですけど、
だって自分でなんかね、移動支援なんかで例えば2人で行ってたりしたら、自分で判断しなくちゃいけないとか、
そうですよね、
ありますよね、
そうですよ ね、だからね、その駅とかでね、ちょっと車椅子の子があっち行きたいこっち行きたいみたいになった時に、ね、やっぱりその周りの、ね、方との、その地域の方との、関わりも兼ね合いもあるので、この時どうしていいんだろうみたいなところはもう、
言いなりで行っちゃっていいものか、
ね、
はい、止めてこう諭した方がいいのかっていう、
そうですね、はいはい、
でもありますよね、日々。そうそうそう、それって結構何年やれば分かるっていうよりも、その場合でまた、
そうですよね、その子によっても違うでしょうしね、
その子によっても違いますしね、新卒で福祉で、NPO 法人でっていうことで、なんかこう親御さんとかは何か言われました？
どうですか？
ええ、
僕に関して言えば、もう好きにしろって感じなんであ
、そうなんですね
言われんでも好きにするわみたいな、とこですけど、
じゃあ採用されてよかったねっていう、
そうですね、ちょっと就活で悩んだことがちょっとあって、たまたまその大学に求人が来て、そういう知識的なところがたまたまちょっと関わってる部分があったので、なんかちょっと、ゼミの教授にも行ってこいみたいな感じで言われて、何かの縁かなということで、来たんですけど、
そして頑張ってる佐藤さんですけど、でも可愛いですよね、子供たちって。
可愛いです、
はい、ちょっと今声のトーンが上がりましたけど、
佐藤の話の流れだったので、佐藤のことが可愛いのかなとちょっと今感じが、
でもなわけないでしょ、
佐藤さんも可愛
い, いです、
ね、ちょっとこの一生懸命の喋り方と笑顔と、はいはい、子供たちにも慕われてるんじゃないですか、佐藤さん。
そう思います。
そうなんですか、はい、ありがたいですね。
すごく本当一生懸命なので、私が言うのもあれですけど、やっぱりずっと立ち上げから桜子の関わってきて、子育て本当にお子さんとそう触れ合ったこともなかったと思うんですけども、すごく戸惑いながらも、
はい、障害というよりもお子さんと、
はい、そうです ね, ねはい、
この今の成長ぶりが本当に可愛いなと思います。
成長しました
しました
いいですね、なんかいいコンビですね、でも小学部から高等部までいますから、
そうです、ね、
はい、でみんなが利用しますもんね。
そうですね、
はい、でまた違いますよね、小学生は小学生、はい、高校生は高校生で、
はい、でも障害のタイプも、本当にそれぞれ様々で、お一人お一人違いますし、あと今おっしゃられたように、年齢の差も大きいので、もう本当個性豊かなお子さんが、同じ場所で同じ時間を過ごすっていう感じになってます、
は
い、
この桜っ子には萩山小学校の子がこう来るってことはないんですか、
はい、あ、桜っ子に直接来ることは、あんまりないんですけど、瀬戸市さんの移動児童館っていうのがありまして、あとそれが2ヶ月に1回ぐらいですかね、
来てくれるんだ、
はいはい、それが萩山小学校の体育館で行われるので、そういう時は参加させていただいたりして、
はい、それが放課後だったりするの で、
はい、そうですね、
はい、桜子さんのスタッフさんも、
はい、
スタッフと一緒に、はい、いいですね、はい、なんかいい環境ですよね。
そうですよね、うん、なんかそうですね
佐藤さん自身はじゃあそれまではあまり障害のある人に接したとか、は
い、そうですね、あまりないというとそうなんですけど、ただその大学の入った頃からたまたまその大学の近くにそういう作業所みたいなところがあったんですね、そこに何かのきっかけで行ったことがあって、それの印象はちょっとあったかなっていう、
まゆさんもあって、かいこさんもあって、
そう
そう、麦の里さんもあるので、
うそういう感じでしたね、
というと学校が分かっちゃいますけど、
そうです、あえて言わないですけど
皆さん想像してください。はい、はい、そうなんですよね、そっか、でも、これからまた拠点が、エトセトラさん自身の拠点がね、新しくなるので、またちょっとしばらくはその体制が整うまではね、利用者さんも慣れないじゃないですか、場所に、
そうですね、まず場所を移るっていうのが利用者さんにとっては大きなことだと思いますので、建物に入れるか入れないかっていうところから、始まると思いますので、
結構なんかインプットされてて、こう決まってることは得意なんだけど、新しいことっていうのはなかなか苦手っていう
ね、
お子さん多いですからね、はい、でも桜子はまあ変わらず、ただ高陵中学校の方に、新しく中学部高等部ができるので、どうなるかなっていうところはあるということですね、はい、でもやっぱりこの間見ても思ったんですけど、車椅子で勉強してる子もいれば、寝そべってる子もいれば、走り回っている子もいれば、でもそれに動じずみんなが、ね、楽しくしてるっていうのは、そういうなんかなんていうんだろう、環境とか慣れとか、そういうのっていいなって、これが健常者と障害者であっても、そうやってなんかこう重ねていくことによって、そういう普通の空間になるっていうかね、そういうこともあるかなって思いますよね、そう思うと、エトセトラさんってこう人形劇とか、みんな呼んでっていうことを、よくパルティとかで ね、年に1回やられてたりしますもんね、でお遊びも結構やってるんですよね、出かけて行ってバーベキューとか、
そうですね、はい、9月に初めての企画だったんですけど、9月にちょっと中高生限定っていうことにしてしまったんですけど、その中津川の花の子オートキャンプ場っていうところがあるんですけど、そこまで本当に車で 行って、
その親は行かず、
そうですね、子どもたちとスタッフだけで行って、はい、そのバーベキューをするっていうことをちょっとやったんですけれども、思いのほかというとあれですけど、すごくみんな喜んでくれましたね。やっぱりなんかその役ってこと、別に能力的にはやればできると思うんですよね、ただその機会がない、やっぱりその、機会があってもやっぱり親御さんが心配してやっちゃうとかって言って、ね、自分たちでやりたいって思いはすごいみんなあるんだけど、はい、それを、ね、改めてやるっていうことになって本当に楽しんでくれて、まあ、よかったなっていうふうに思いましたね。
以前出演してくださった沢井さんがね、一生懸命、
そうなんですよ、沢井さんが頑張ってくれたんですよ、
ね、成功してよかったって言われてましたけど、はい、でもそういうあのイベントというか、そういうあのことを重ねて、体験を ね、
そうですよ
ね、重ねていくことでやっぱりみんな成長してきますもん ね、 ね、はい、じゃあこれからの、セトラさんもそうですけど、桜子さんも楽しみですね。
そうですね、はい、またあのこれから本当にどうなっていくのかなって、私たちもその放課後等デイサービスっていうことに変わったっていうことで、あのやらなきゃいけないこともたくさんありますし、今できていないこともあのやれるようにして積み重ねていきたいなと思ってます。
本当あのさくらんぼ学園の先生方が皆さんいい方たちですもんね。
そうですね、はい、あのもう本当わからないことあるとすぐに聞きに行って、もうそしたら教えてくださいますし、先生方の方からあの覗きに来てくれたり、夏休みなんかも声かけてくださったりしますので、はい、すごく嬉しいです、
はいね、とてもいい関係が築けているようです。ぜひまた、はいはい、遊びに来てください、
はい
はいはい、佐藤さんのね、こう可愛い成長も私も見届けたいと思います。
お願いします
、はい、今日は NPO 法人エトセトラが運営する放課後等デイサービス桜っ子の管理者、榎本真由美さん、佐藤正人さんに出演していただきました。前半は代表の川島正夫さんにも来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。